ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
いくら本を何冊出そうが文化放送の人は全然認めてくれへんやないかーい。ヒゲ男子ケイマダルイ53世のルネッサンスラジオ。どうも、ヒゲ男子の山田ルイ53世です。ヒゲ男子山田ルイ53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくお願いしますと、いうことでございました。先週ぐらいには言わしていただいてたんですかね、2人目生まれるいうね、やつがありましたけども、はい、無事生まれましてありがとうございます。まあ子供が生まれた直後にね、看護師さんに新生児室で赤ちゃんに会えますよとか言われて、まあ、奥さんはね、まあ、うち帝王切開やったから、自分の病室で、まあ、グターとね、術後やからグターとなってるんですけども、まあ、ちょっと僕じゃあ 見てきますわ、他の病院の手続きとかもあったから、看護師さんに、連れられて、まあ、行く道すがら僕をアテンドしてくれる看護師さんが、まあ、多分二十歳そこそこの、ね、女性やと思うんですけども、すこぶる可愛くて、ね、まあ、嫁に悪いなと思いながら、ほんと可愛い思って奥さんは頑張ったから可愛いな、いやほんまなめっちゃ可愛かったのよ。多分まあ散々言われてるし、本人も自覚あるタイプの、コンパとかようやってるんやろなと思いながら、で連れられて行って、で抱っこして、でその向こうのね病院の方に写真撮ってもらって、ツイッターに、まあ それらしいやつね、ツイッターに上げて、そしたらもうなんていうんですか、いわゆるバズりましてね、まあまあそらスギちゃんやるわと思いました俺簡単やなと思って、
ほいほ
いと、うん、で多分僕やっぱここ何年かね、まあもうそのおこがましい身の程知らずですけど、なんかワイドショーのコメンテーターとかもたまにやらせていただくもんですから、いろいろ考えたりもするんですけども、完全に世の中がバカになってるなと僕は思いましたね。その両極端に従る、叩くやつ、悪いやつはもう悪いやつ、そいつはもう悪いやつっていうことでもうバンバン叩いて、でもうなんや、赤ちゃんにんまりするおじさん抱っこで、ちょっと淡い加工シャッ、うわいいねいいねいいねいいねいいね、もう気味が悪かったですけどもねねえ、いい人だいいパパだっていう、なんか温かい人柄がとか言ってコメントがね、いやもちろんそういう部分もあるんだという話ですよ、人間一色じゃないんですよ、どす黒い部分も持ちながら温かいパパの部分もある、これが人間ね。うちのリスナーはよう分かってるなと思ったんが、ツイッターでなんかエゴサーチしてたら、その僕がねツイッターにあげたほんわかパパ写真、赤ちゃん抱っこ、淡い加工シャーの写真にいろんな人がそういうね、おめでとうございます、本当にいいパパですね、人柄がうかがい知れますみたいなことをわーっと書いてくれてるんですけど、リスナー逃亡式何人かだけはただ人柄はよくありませんっていうぜひルネッサンスラジオという番組を聞いてくださいという、
これ
よき、むしろそれを見て僕は安心しましたけどね、まともなやつがおるという、ことでほっと胸をなで下ろしましたけども、まあまあまあ無事2人目が生まれたということでね、まあ今日スタジオに来たらとしみつくんからまあね、お祝いや言うてね、あれくるむやつですか、もう決まりきったお祝いを、いただきましたけどもね、今日だからね、いつもといつも、まあ、これまでだいたい木曜日やったのがもう金曜日にだいたい定着してきて、まあ、昼間撮ってるわけですよ。で俺今日昼の11時からやと思ってたんですよ。でまあ正直多分連絡もそう来てるんですよ、うちでも11時半やってなったんすよ。誰もおらへんでって、もう真っ暗やったからスタジオが、誰もおらへんでってマネージャーに連絡したら11時半からですってなって、まあ確かに11時からと俺の手帳にも書いてあるしなと思いながら、まあ、この世で一番確かな資料は俺の手帳やからね。
でも11時半ですよ、うん、
でまあだからどっかでおかしなってるんやなと思いましたけど、もうさすがに子供2人おって44歳にもなると取り立てて言わないっすよね、もうね。あそうかそうかじゃあまとかという、ね、誰を責めることもなく
怒ったところで、
怒った、いやそうな、怒ったところでなんですよ。
悪くないです僕
ら、怒ったところでできないやつはできないです、これはどこでどうなってるか分かりませんけども ね、まあそういうことで来たら真っ暗やから、はい、うわ娘学校から帰ってくるまでに帰らなあかんのに、それのために今日この時間にしてもうてんのにと思いながら、でも真っ暗やけど先に電気つけて入ってた、もしかしてなんかサプライズのね、おめでとうございますみたいなやつがあるんちゃうかなと思って、いやその計画を台無しにしては申し訳ないと思って11時29分まで喫煙所にこもってましたけども、ただただしわくちゃの紙袋に入れられた、ねえシアクチャの紙袋にくるまれた赤ちゃんくるむやつもらいましたけどもね、
でも今までこういうのはなかったですから、
まあまあ、今まで
今なかったです。
あ長女生まれた時と か,
確か
ありましたかね。いやなんかあったか、ただ全然いいんですよ、全然いいんですけど、うん、これで各個人の祝儀がないなっていう気持ちは僕は拭いきってませんけどね、これは、うん、よくね、先輩の誕生日に何か買おうっていう時に後輩たちがお金集めてやってね、要するに一人一人の責任を散らすパターン、ふんわりみんなからですっていう風になってますけど、こんだけ付き合ってきて、まあまあね、としみつくんとうの D はあれやけど、まあ、うの T さんですよね、うの T さんから祝儀が包まれないっていうのは僕はちょっと大人として納得がいかないんですけど、
ツイッターでも何のリアクションもしないいいねも押せないし、
何も言わないって触らぬ神にたたりなしというやつですね。いや正しいです本当ヘビのようなヘビのような男ですよね、本当にね。いやだってこれはだってとしみつくんのがくれたんでしょ、お金出してへんやろ絶対。
この後出します。
え？
この後出します。
うの D はお金出さんでええわ
、うん、え出しましょうよ3人で。
いやなんか
せっかくだからね、
あんま言われへんけどうの D が大変な感じ聞いたことあるから、うん、一生懸命生きてるからうの D、うん、お前はよこせよえ？
まあまあまあそのうちね、
10くれ10
結構長く、
いやだ11年やで、1年1万としても11万のところを12ディスカウントしとんねこっちは、うん、せやろ、
お値打ちですよ、
お値打ちやん、得やん得したやんとは言いつつね、いやまあ僕なんてまあ、普段からねリスナーの方はご存知でしょうけど、本当にもう社交がねない人間ですから、別に可愛がってもうてる先輩とかもおらへんし、仲良してる業界人とかもおらへんから、結婚や出産や言うて祝い事があってももらえる祝儀言うたらもう大したことないんですよ、やっぱりもう人数が少ないからね。でこういう現場の人間はこういうおくるみとかでごまかしよるやん、お菓子とかさ、昨日山梨放送さん、まあ僕ちょっと甲府行かんと東京支社の銀座でやらしてもうたんですけど、東京支社からです言うてお菓子もうてんけど出産祝いにお菓子もうてんけど社からで東京支社を代表してお菓子を差し上げますといういやハロウィンやないねんからあんたいうね、ありましたけどもね、いや本当はもう いらないんすよ。いやそのこのだからごめんなさいね、毒づきましたけど、おくるみの方が嬉しいんです僕は。逆に現金もらうでしょ祝儀 でもらってもね、僕はポリシーとしてその半分よりちょい上を返すという主義でやってますから。あれ出産祝いってお返しいるんでしたっけ。でもなまあその長女の時はもちろん各方面お返し しましたけど、いや当たり前のことやなと思う。出産祝いもそれあるんでしたっけ。ありますよね。で母体でちょい上なんですよ、うん、まあまあそのこれは話せばあれですけども、とある先輩のねが結婚された時に まあこれはお名前はあれですけど、とある先輩が結婚された時に、はい、結婚祝儀、僕個人もヒゲ男爵というコンビニも包んだ、お包みしたんですよ、うん、まあ、ずっとお世話になってる、まあ、お世話になってるというか、まあうん、まあ、ずっと一緒に、まあ、一緒にいるというかね、まあ、ずっと同じ事務所の先輩やから、うん、まあ、なんじゃかんじゃたまにお仕事することもあるし、お世話になってるなということで結構お包みして、うん、そしたら今カタログみたいなんでね帰ってきますけどもね、大概ね、うん、もう大体自分が結婚とかそういうのしたら、自分がそういうお返しをするという立場に立ったら調べるから、どのカタログは大体なんぼっていうのが分かるんですよ。で結構包んだその先輩から来たそのカタログが、あのほんまに100円均一の店の発注カタログかなっていうぐらい、あの乗ってるメニューの9割がプラスチック製やったっていう、どんだけ利益を上げようとしとんねんと、祝い事祝儀でというのがあったから、それを見て、いや俺はもう絶対俺でもこんな思うねんから、自分の時はちゃんとしよう、あの本当に、お肉のセットドーンみたいなね、旅行とまでは言わん、いやでも結構包んでいただいた方には旅行のやつ返したこともあるぐらい、うん、結構返しますっていうことなんで、めんどくさいんですね、うん、お金もうたら、
お金だとやっぱやる、
そのいろんな人の、この人はこうや、この人はこのカタログやで、全部半分以上とかって考えてると、もろもろの労力考えたら僕赤字なんですよ、うんうん、だからもらわん方がええなと思ってます。もしくれる人がいたら、こうさっき言うときますけど、お返し分引いてからくれません？厳選で引いてギャラと一緒でね、7777555555とか何かをちょこちょこ引いた形跡があるという、あれで欲しいですよね。そしたら、まあ、ありがとうございますという心から言えますけどもね、まあまあそんなことで、まあ、あんまり子供生まれた赤ちゃんが可愛くてねなんて話をしたらね、リスナーが全員死んでしまいますから
まあ今週ぐらいは、
ね、耳から血を吹き出し鼻が鼻から目と耳と鼻から血を吹き出して泡吹いてぶっ倒れてしまいますからね、あんまりそういうのメール来てんのかな。
いやもう今週はもうそのメールばっかりですよ、
ね、人生のピークは小6、うん、第2子ご出産おめでとうございます、ありがとうございます。ツイッターで見ましたが、とても可愛いお子さんですね。いや生まれた直後の赤ちゃんの顔で可愛いかどうかなんか分かるかいね有吉さんにブスって言われた恵子さんからあんな可愛い子供が生まれるのは訴えるぞお前びっくりです。お子さんのためにも講演会執筆業頑張ってください。いやお笑いお笑い芸人、はい、ね、あれ何でしたっけ、有吉さんのラジオでしたっけ、なんか昔ねサンドリでしたっけ、うん、で言われたんでしたっけ、なんか忘れましたけどもね、あともうラジオネームメガネを取ったらメガネ、男爵様第二子のご誕生本当におめでとうございます。同じ昭和50年生まれとしてまだ男として枯れ切っていないぞということを具体的な形により世界に発信してくれたことに感謝いたします。この年になり筋力は衰え、体中の関節が悲鳴を上げ、目は老眼との戦いです。そんな中これから子育てをするのはうんたらかんたらって書いてますけどね、あとまあ、昭和の窓辺さんっていう方から、はい、まあ来てますという
喜んでます、
ね、はい、まあいろいろ来ておりますということでございますね。はい、ありがとうございました。あともう一回ぐらい赤ちゃんの写真をツイッターに上げて、フォロワー稼ぎをして終わろうと思ってます、はい、いやそりゃサイパン旅行にスギちゃんのミニミニスギちゃんの息子の用のねワイルド衣装も作って持っていくわあれうん、そうですね、やっぱりね現代においてねやっぱ好感度というかね人柄がいいっていうのは非常にこのコストパフォーマンスというか非常にいいね、うん、うん、だからみんなあんなにやってんだね、
まあ、タレントさんっていうのはやっぱ
り、ね、あんなめんどくさいことを一生懸命だってあんだけさ毎日日常を切り取った写真があるってこれもう結構大変よ。あ写真撮らなきゃパシャ、あちょっと待ってここはちょっと撮っときたいからパシャっていう作業が1日の中にも10、20あるってことよ。うん、ここに子供置いてこんな服着せて動いたらダメ動いたらって言うとパシャパシャ違う角度からパシャもう疲れたよっていうのを芸能人は繰り広げとるんですよ。いやもう大変 やっぱね皆さんすごい努力家ですわ、ね、ということでございます。はい、今週もトークにコーナー盛りだくさんでお送りします。最後までお楽しみに。シンポジウム、シンポジウム、講演会、シンポジウムというスケジュールの合間にこの番組を収録しています。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。なんでそんなこと知ってんの宇野って言わ、その昼のラジオの作家みたいな知識を今曲の間にというかね、何かの間に何の間かよう分からへんねんけど、はい、これ流れてるよねどっかで
曲と CM の間に
何かの間にちょっとだからそのご祝儀の話、例えば結婚とかするときに、若い時に結婚するとあんまり祝儀もらわれへんという、まあだからその周りの人も友達とかがもう若手やからっていうことでね、
だからそう芸人さんがおっしゃってたんですよね。バナナマンの設楽さんは若い時に
結婚したから、周りもお金ない若手ばっかりやったからそんな祝儀もらわれんけど、四十越してから結婚すると
相方さんは40歳。
ああなるほどね、アナウンサーの方だ、祝儀をすごい周りの人も偉くなってるからということですよね。
やっぱ返すのも大変
だと、まああとやっぱり社交ですよね、だからほんまはだから空手家の入江さんとか結婚したら莫大な祝儀をもらえるんでしょうね。だからもうお友達が5000人おるわけですから、いやいやすごいことですよ、
実際すごいですか。
実際すごいです本当に、ほんまにええ人なんですけどね、はい、どうしようこれ読んどこうかな。ラジオネームジーン影虎。あそうなの、俺と俺の地元の住所が書いてある。山田さん、うのっぴーさん、こんばんは。地元のラジオ関西にこの番組をネットしてほしいとお願いしたりしているのですが、え君が
要望です、
ね、何の力もないのにそういう要望をホームページとかに送ってるっていうこと。
やっぱ地元の局
分からへんけど、そのジーン影虎のね、そのありがたい、頑張ってくれてるのありがたいけど何にも動かへんよ大きな岩に雨粒が一滴落ちるぐらいのことしかないからね、なかなか実現しないので。当たり前、毎月350円プラス税を払って聞いています。ラジコってことかな。
です、
でもラジコで山梨のを聞いてるとか、ね、ラジコで北陸放送のを聞いてるってことですよね。そうですね、ポッドキャストで聞けばいいじゃん。
どうしても
なんで
地上波で聞きたい。
地上波なんかね、編集下手なうの D がボロボロにしてんだから、ね、イエーイじゃねえんだよ、クソ憎めねえなおいあいつだけは最近ヒゲ男爵の話題と思ったら大概がオフィシャルヒゲダンディズムの話題でまあまあまあ、もはやあるあるですよね。でなぜかね、こっちが責められる感じに なってるんですよ。俺もだからエゴサーチをするから、ヒゲ男爵で検索したら、おいめっちゃヒゲ男爵のこと言うてるやん今日はと思ったら、大概このオフィシャルヒゲダンディズムのことで、 お母さんに何回説明してもオフィシャルヒゲ男爵っていう悔しいとか、まあその手のつぶやきがヒゲ男爵めみたいな、ヒゲ男爵のせいでみたいな、いや俺ら何にも関係あれへんオフィシャルヒゲダンディズムが寄せてきてるからそういうことになってるんであって、ね、車幅を寄せてきてるのは向こうやねんから煽り運転みたいなもんですよこれ。だから逆迷惑しとりますよこっちは。今売れてるからね、ほんまのオフィシャルのヒゲ男爵は俺らやからね、うん、どっちのスタンスがええこれいやこういうね、小ネタがあった時にオフィシャルヒゲダンディズムさんと、まあ正直一丁噛みたいわけやんか、こっちのこうスリスリする方で、いやほんまあ、だからこの間ツイッターにはそっちであげたんですよ。オフィシャルヒゲダンディズムさんのおかげで最近ヒゲ男爵のことを思い出しましたという人にあってありがたやみたいなやつをね、僕お得意のこのありがたやのやつですね絵文字顔文字つけてね、こう土下座のやつ、それはスリスリの方であげましたけども、今はなんか気持ち的にこっちが迷惑しとんねんの方に来ましたけども、どっちがいいんすかねこういうの、
まあ、すり寄ると
どっちが うまくやってる芸能人タレントのやり口なんですかこういうのは。もうよくわからないんすよ。
でもミュージックビデオとか
で分からないせいで今までいろんなチャンス無駄にしてきてますよね多分ね。我々というか僕というか我々、ほんまは こっち側のリアクションにしときゃそっから一個二個仕事が発生してるはずやのに、もう固くなになんかねボロカス言うてという、もう四十も超えたんでその二の鉄を踏みたくないんです僕は、ありがたいですね本当に。オフィシャルヒゲダンディズムさん、むしろ向こうの方がヒゲ男爵だという、実際貴族ですからね、向こうの方がその売れ方という意味で言えばね、ありがたいなという、で、かつ人によってはオフィシャルヒゲダンディズムのことをヒゲ音ヒゲダンですね、いやオフィゲと略す人もいるのである意味寂しい思いをしていたのですが、ヤフーのエンタメニュースのトップに出ていたのを見て音楽は聞くだけリスナーなのに思わず送ってしまいました。この度は第2子誕生おめでとうございます。普段は聞くだけリスナーなのに、7学年も離れるとなんちゃらかんちゃらっていうね書いてます。で書いてるこれはまあ別にいいんですよ、ちょっとオープニングからのね流れ、ほんでちょっとこれをね読んどきましょうね。ラジオネームジャッカル松岡、男爵様その他数名の皆様こんにちは、日々ネット検索でルネラジ情報を探っているのですが、
そんな出てこないでしょ、
ノイローゼですねこれはね。気になるネットニュースがありました。エンタメが6月11日掲載のサンミュージック芸人は営業で食えるなるもの、これタイトルですね。闇営業問題を受けカンニング竹山さんのワイドナショーでの発言を取り上げたものです。そこで謎の芸能関係者コメントで以下の内容が、以下本文、確かにサンミュージック所属のお笑い芸人には営業向きの人間が多くいる、よく知られているところではヒゲ男爵がいますね、まずトップに出てくるという、ワイングラスで乾杯するルネッサンスのギャグでおなじみであり、このネタで企業パーティーなどによく呼ばれているようです。中には泊まりがけで複数の地方会場を巡ることもあるとか、その様子はヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ文化放送制作ポッドキャスト配信みっともない、ってなるよねこれ見たらね、作ってるけどポッドキャ、わざわざこれポッドキャスト配信とつけるという文化放送でええのに、かっこ文化放送で本来ええのに文化放送制作ポッドキャスト配信の、なんで分けてんのカタカタカタ、いろいろ調べてますカタカタカタ、なるほどそういうことかというね惨めな番組だなという、で、日録日報のように報告されています。最近ではリスナーが自らの結婚式やイベントにヒゲ男爵を呼ぶといったダイレクトなつながりもいや違う、今のご時世でまずいですよ表現が、ダイレクトなつながりも実現しています。ただしっかりと事務所は通していますので闇ではありません。だこれも本来さ、まあ確かにね、リスナーですという方が直接、まあ、連絡取ってきてっていうことで、そういう実現してる仕事も確かにいくつかありますけど、これはだからむしろその事務所通す云々よりもその前にここ通ってるわけやから、ここで抜いてええんちゃう、ここで一回抜いて、抜いた残りをサンミュージックに渡してっていうことでいいんじゃないの。
ここ初のもありましたから、
いやありましたよ、何個かありましたこれはね、ということですね、闇ではない。番組のフリートークを聞き込んでいないとわからないエピソードを披露する謎の芸能関係者は確実にリスナーなのではないでしょうか。何よりそもそもそんな人がいるのでしょうか、気になるところです、ね。まあ、この番組を聞き込んでる人なら、まあ、業界というか芸能界の中では大した位置にいない方でしょうねこれはね、
エンタメ
残念ながらね、はい、ムノティさんと似たり寄ったりので1万5千円ぐらいもらって書いてる、1万5千ぐらいもらって3千ぐらい引かれて手取り1万ちょいでやってる芸能関係者でしょうね、そんなやつは芸能関係者でも何でもねえんだすいませんね本当にもう、なんかもう毎週のうのてぃさんの自尊心をこう刺激してるようで本当に申し訳ないですね。え、まあ、ちょっとこれはお名前出せませんが、さっきも共通の知り合いがいてね、でうのてぃさんは昔その方と懇意にしてたわけですよ、その仕事もプライベートも懇意にしてて、まあ、ちょっと疎遠になってて、そしたらそっちの方がすごく偉くな、最近なんか記事とか見たとかいう話になってね、偉くなったねみたいな、あんな普通にあの仲良くしてうのてぃさんと仲良くしてた人がすごく偉くなってて、でうのてぃさんがそこでポツリと、いや差がついちゃいましたわって言ったんですけど、よくよく考えたら差って負けてる方からしか距離測らないもんね勝ってる方からわざわざ負けてる方に向かって距離は測らないから、 なんかその差がついちゃったなっていうセリフ自体がすごく悲しみを帯びてました。だから申し訳ない気持ちになっちゃって、ということで、まあこのね、エンタメが6月11日でも、まあ、リスナーらしきライターの方なのか芸能関係者なのか分かりませんが、営業のことをね、まあ、竹山さんがおっしゃったことについて書いてたわけですけども、とうとうというのもおかしいですけど、よう、うちのその娘がね、朝ごはん、まあそのご飯パターンと、朝ごはん何食べる、ご飯納豆かけてとかで、そう和食パターンと、あと最近の子供は本当にいいなと思うんですけど、パンケーキ食う時があるんですよ、普通に、まあ冷凍のチンしたような朝からパンケーキ食うて、ね、優雅なもんやと思いながら、でそれ食う時に必ず2回に1遍ぐらいパンケーキ食いたいみたいな、食べたいみたいなことね、言うんですよ。で僕は本当にもう厳しくやめなさいっていう
言うもんじゃない、
そんな面白くないことを言うのはやめなさいっていう、パパの前でそんな面白くないことを言うのはやめなさいっていうことを常々言うてるんですけど、夢やまさるくんとね、営業が一緒になって初めておったんすよ。夢やまさるくんのことをうちの相方樋口くんがめちゃめちゃ警戒してたんですよ。で樋口くんに会うたんびにものすごく僕それ言われてたんすよ。で なんやねんと言うたら、その彼曰くですよ、夢やまさるくんという子がいるとね、でうちの事務所なんか本人にこの間話ね、直接おったから話して、高2からおんのよね、あの子ね、高校2年生ぐらいがなんかおるって、ま、漫才やってるって、で今慶応大学かなんかやねんけど、鳥居みゆきに憧れてるみたいなことすごく言うてると、夢やまさるが。でヒゲ男爵って全体的にちょっと鳥居のこと苦手やんねえ、鳥居は鳥居でなんかここ最近妙に、いや男爵さんのアドバイスのおかげでヒットエンドランが生まれたんですって言うのインタビューかなんかの時に言うてるけど、あれすごい俺嫌なのよ。で記事見るたんびにシチュエーションとか変わっていってるからね、あれ、普通に稽古場で俺言うたんや、あれ、それやったら鳥なんか天使とか、あの時天使みたいになってて、天使がなんか一言言うみたいな、そんなまあ可愛らしい感じのあるかもしれんけど、まあ、その一番やりたくないことやった方がまあええんちゃうみたいなね、こと言うてんけど、もうこの間記事見たら居酒屋で飲んだくれてる時に言うたみたいになってて、もう どんどん嘘つかれてると思いながら、まあまあまあ褒めてくれてるからええわと思いながら、で憧れてるっていうのがあって、だからあいつは絶対ややこしいぜと、現場一緒になったらややこしいぜみたいなことをすごくおっしゃってた。一緒に関東近郊の営業行くとき、樋口くんの車で行くから、助手席座りながらずっとその話を聞かされてて、ちょっと警戒心もあってね、会うたんですけど、まあまあ結論から言うと、まあ僕は樋口くんに最終的に帰るときに、すごくいい子じゃないっていうのはすごく言いましたけどね、礼儀も正しいし、ほんで舞台、僕らと同じ舞台で、まあその企業パーティー系の、でもお酒はお客さん飲んでらっしゃらない、なんかの組合のイベントみたいなことやったんですけど、さっき夢君が出て、で次僕らね、彼10分僕ら15分ですわね、で夢君がわー出て行って、でまあそこまでわーみたいにならないんですよ、やっぱ まだ今頑張ってる途中やから、でまあでもわーってでも子供とか喜びよる、でパンケーキ食べたい、パンケーキ食べたい、でもちょっとお客さんの反応は後ろの BGM がでかすぎてお客さんの反応は全くわからなかったですけども、まあなんかやってらっしゃってね、でそれ一くだりやったら、クイズ大会やりまーすって言い出して小梅太夫パターンやと思ってこの間なんかヤフーさんの特集記事の時に小梅さんに聞いた、小梅さん営業の時にクイズコーナーやるって、クイズ営業でクイズコーナーあるじゃないですかって僕に聞いてきて、いやないですよっていうことなんですけど、
小梅クイズですか、
そう小梅クイズ、で当たったらお菓子あげるっていうね、それはヤフーの特集記事に、神社のね、家の近所の神社の営業に行ったら、最後の畜生っていうワードをか宮司さんからちょっと弦悪いから言って止められて、アンパンマンに全部変えたというおどろおどろしいエピソードが載ってますけどもね、たこ焼き買ったらタコが入ってませんでした、アンパンチっていう、いや15分ずっと滑ったんですよ、そらそうやいうね話がもう書きましたけども、あるんやクイズコーナー言って、 でクイズコーナー言ってなんかもう客席降りていってお客さんとなんかその盛り上がっとんかどうかわからへんようなこう、あ正解とか言って、夢やまさるはいい人でしょうか悪い人でしょうか、なんじゃそれと思いながら、ね、そのやってる見てっていう時に僕なんか袖で見ててメラメラ、なんやあれっていう、ちゃんとせーみたいな、
営業マシンが、
芸人はお笑い芸人はみたいな、シルクハットかぶってワイングラス持ったコスプレキャラ芸人がなんか知らんけどお笑い芸人ちゅうのはっていう、なんかね昭和の芸人のたぎりみたいなものがもう湧いてきて、まあその後15分ものすごいテンション上げて張り切ってやったんですけど、なんでそんなになったんかなと思ったら、夢やまさるくんヒゲ男爵の前に島田洋七市長の講演会があったんですよ、あのガバイばあちゃんの、
その前に、
いやだからカオスですこれ、
どういう並び、
島田洋七市長師匠の、講演会45分、パンケーキ10本、ルネッサンス15分ですこれガバイパンケーキルネッサンスですね、だから順番が順番がやっぱりその師匠の講演会45分もずっと喋ってるの、あの漫才のテンションでずっと喋ってるんですけど、やっぱ ものすごく受けてるし面白いんですよ、やっぱりもう当たり前なんですけど、でもなんか本当最近のニュースをもう切るくだりを枕にして、でご自分のお話にバーッと持っていってもずっと喋る感じの、でも受けてる、ドカンドカ受けてるんですよ。で僕はそれを勉強やと思って外で見てるんですけど、あのパンケーキとカッターは何にもミント楽屋でもしゃもしゃお弁当食べてねえ、片やクイズコーナー、片や無言いざ仕事になったらなんやこれっていう仕事がありましたけど、闇営業ではないですはい、ウリトークのコーナーでした。
この番組を聞けば下には下がいると思える気持ちが当社費2倍、ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ。
さあここから YouTube の総合サイトレディオにルネラジが勝手に乗っからしていただいておりますコラボコーナーでございます、今週もレディオ内のチャンネルおもちゃに出演されているこの方とご一緒です。
はい、カホパイこと渋谷カホです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや本当のお悩み相談がね、うん、もうこういう、うん、もうそろそろだからクロワッサンの連載もカホパイちゃんに渡したいというね、やってるんですよ今。
いや、その存じてますよ。
でも最近そのたまにヤフーニュースに転載されるんですけど、僕はもうその転載されるという前提で書いてなかったもんですか最初ね、はい、じゃあもうこれ一切手が抜けねえやと思っていや手を抜くつもりだったんかという話もありますけどそのコメント欄に山田先生のご回答いつも楽しみに見ていますみたいな、なんかちょっと固定客突き出してそれがすごい今ね嫌なんですよ。
あ、そうなんですか。
そう、川端ちゃんそういうお仕事もやっぱあるでしょう。
はい、
何を僕は その世界では新人なもんですから、はい、どういうことを心がけていけばいいんですか。
そうですかね、う
ん、私どんな相談が来るんですか。
そう、お悩み相談系は、うん、私あんまりやったことがなくて、実は
恋愛とかそういうことじゃなく、その恋愛相談とか、
基本はなんか性の相談とかが、
はいはいはいはい、
AV 女優系の人って来やすいんですけど、そうですね、私はあんまりお悩み相談来ないか、なんかコラム何でもいいからコラム書いてくださいってなんか丸投げされる現役のところはあの現場の裏話みたいな感じで丸投げされ
るよね。
で、それ終わったらじゃあ観音小説やりませんかみたいな感じで、
それも観音小説書いてんだっ
け。書いてます、
ね、
もうネタが困って困って、もう過去を掘り下げてって感じ
で、今も連載されてるんですか。
今も連載してます。
それなんていう、どこでなんていうやつ。
デイリースポーツさんで、
デイリースポーツさんで、
はい、日曜日にエロ面で、
ちょっと一回読んでみましょう。
ありがとうございます。
すごいですね。
恥ずかしい。
毎回何時なんですかそれ。何文字ぐらい。
どれぐらいだったかな。
ゴーストかこれ。
いや違う、書いて、もう長いものバーって送って。
カオパイちゃん書けるもんね絶対ね。
で、あとではもう編集の方に切ってもらって。
ああそうなんだ、
ね。今日はここまで使いましたみたいな感じで。じゃあ続きここから書いてくださいみたいな感じですね。そうなんですよ。
1万字とかじゃないよね。
そこまで
1万字ってだって10ページぐらいもね、もっとあるから
、10まで8、
ちょっとデイリースポーツ、デイリー日本、デイリースポーツ、
デイリースポーツです。
ちょっとカオパイちゃんの感動小説
8000ぐらいですかね。 8000? 8000もないか、そのセリフとかが入ってくるのでやっぱりちょっと文字数は短く、改行が多くなるかな、
ちょっと読んでみましょうこれね、うん、 この番組でも読んでいきましょう。
朗読、恥ずかしい、
朗読していきましょう。それ
ぶっちゃけ実話みたいなのも入ってた名前をごまかして
実話が入ってるの。
やっぱそうなるじゃないですか。
いや、わかるけど、ネタが
そうなりますよ。わかるけどこの先どこまでぼかしていこうかって
毎回読んでる時に戦々恐々とするやつが何人かおるんや。
いますね、絶対いますね。
私のことじゃという。
いいですね。うわ、ディスられてる。
ディスっとんかい。
読者さんがやっぱ男性なのであんまりセックスのことをディスってばっかりだと良くないと思うので、
なるほどなるほど、
ちょっと脚色してそんなに気持ちよくなくても気持ちよかったことにしようみたいな。
してるんや。
してます。
はい、ということで、今週もこの企画いきましょう。
はい、
レディーお悩み相談男性編。
イエーイ。
はい、男の方から来たメールを、お悩みをカオパイちゃんに解決していただこう。はい、ラジオネーム曇り空どん天ですね。どん天、
はい、
嫌なラジオネームですね。晴れとけ晴れとけというね。男爵カホッパイこんばんは。
こんばんは。
女性絡みの女性絡みのお悩みということでタイムリーなものがあります。
おお、
最近あまりに出会いがない日々にしびれを切らし、しびれを切らし、とうとうマッチングアプリに。
おお、来た。
来たなの。
流行ってますね。
マッチングアプリに手を出してしまいました。しかし会う約束をしての当日のドタキャン、音信不通などが連続で続き、未だに誰とも会うことすらできていません。カオちゃん、マッチングアプリに運命の出会いは転がっていると思いますか？はい、どうですか、マッチングアプリ。
私の周りも
やってんすか？
一般の方、そうですね、その AV 系の人じゃなくてメイクさんだったりとか、
はいはい、
なんかプロデューディレクターさんみたいな、
スタッフさん
がね、AV じゃなくて一般の。
これ今一度ごめんなさいね、不勉強で、はい、そのどういうことなんですか、マッチングアプリというのは。
私も実際にやったことないので。
アプリをまずダウンロードします。
そうです、そうです。そこで自分のプロフィールとか入れて、どこに住んでるかとかで、
はい、詳しそうですね、モティさん。
そうですね。
どうしたんです
か？おお、
マッチングアプリ、
ちなみに
入れてんの？
どれを
え、なんで入れたの？
誰がやってるかちょっと見たいなと思って。
誰がやってるか、
どんな人が。
ああ、はいはいはい、ちょっとあ、でもここ電波ないね。
そのアプリ名は言えますか？
食事するアプリ。
食事を、
食事するアプリって、誰かとご飯食べようってやつ。
マッキンダーっていうやつ。
マッキンダ
ー、
ティンダー、聞いたことあります。
ティンダー、
本当に会おうとするとでもお金結構かかる。
あ、そっから課金なんや。
へー、女の子は無料とかだったりするんですかね。
めっちゃ聞いてくるやん。
よくない、なんかそういうものから。出会い系ってなんか女の子の方が安かったりする。
ああ、確かに、
するじゃないですか。
うん、
あるかもしれない。
どうなんかな、
男性は結構ね。
へー、あー、そうなんですね。
マッチングアプリね、
確かに。
どうですか、率直な。
俺実際会ったって人の方が聞きますね、私。
周りのそのやってらっしゃるっていうスタッフさんとか、はい、そうです、そうです。会えてデートしたとか、
会えてデートして、まあ、そういう風になったとか。
ああ。
聞きますね、成功してる。
糸なんだ、ね、あ、その付き合ったみたいな人いんの？
付き合ったは聞かないですね。
でもちろん結婚したもん
だ
よね。
男優さんでネットの出会い系で出会って今彼女がいるって人いましたね。
もうちょっと男優さんはちょっとぶっ飛んでるとかあるでしょ。そういうことに関して、
う
ん
うん、そうですね。
なるほどな。
このね、
誰さん、
この方のどんてんさんでしたっけ。
いやーな、ラジオネームどんてんね。
どんてんさんはその当日に、どのタイミングでドタキャンされちゃったんですかね。朝とか向こうが眠いからとかなのか。
あれでしょ、顔とか見られるんでしょ、写真というか。
そうですね、
そうですよね。全くその顔が見れない状態で会おうとはならないですもんね。
待ち合わせ場所になって、もしかして遠目で向こうに見られてのドタキャンだったら結構落ち込むじゃないですか。
だからドンテンが多分ブサイクなんだよね。それはもう申し訳ないけど、
もう一回その待ってる時のなんかやたらキョロキョロしちゃってたとか、
がっついてんなみたいな、
そういうなんか女の子的に
挙動で
挙動不審じゃないあの人とかなっちゃったのかもしれないじゃないですか。
それはそれで嫌やな、ショック、ショック
けどね。それを逆に直せばうまくいく。
例えばカオパイちゃんが、はい、まあ、親に なってないでしょうけども、そのアプリのマッチングアプリで、マッチングアプリで出会いを求めてる男はどう思うんですか？
あ
なたご自身は
私だったら会いに行くとしたらちょっと怖いんですね、やっぱり、ね、知らない男性だし、
まずね、
うん、まあ、その渋谷かほとか置いといて一人の女の子として知らない男性と会いに行くって怖いから、はい、優しそうな人だといいなとか普通っぽい人だといいな、な
んかそう、やっぱり一回遠目から
そうですね確認しますね、やっぱ着てる服聞いてその様子を、この人なんかホテルとか急に連れて帰ったりとかなんか売られたりしないからとか分かんないですけど怖くない人、
売られたらやべえなみたいな、
うん、ないです、
どんな人生を送ってるんですか、ね、恐ろしいね、
まあ、でもじゃないですか、
だからそうよ、どんでそういう意味では、うん、今のカオパイちゃんのご意見ですよ、うん、あの女の子はちょっと怖いんですよ、やっぱ基本的に、
うん、そうなん、だから待ち合わせ駅とかも気をつけた方がいいかもしれない、
うん、基本的に怖いところにブス来たらもっと怖いやんっていう、うんうん、いややんっていう話でしょ、おそらくどんで、どんでのこと遠目から見たらブス立ってるなってなったら、うん、だからそういうことよ、うん、うん、だからなるべく優しく、優しい人だよっていう、
うんうん、
常識的な人間だよっていう、
そうですね、
アピールを、
うんうん、あと待ち合わせ場所でもなんかがっつりがっついてる感出さないためにも、ハチ公のなんか目の前、なんかハチ公の足元にいないとかちょっと引いて、あ、
足元だとやっぱちょっとがっついてる感出ます か
僕いますよ感がすごい、
ここだ絶対に見逃さないでっていう、
そ, うです、ね、
それね、
あ、緑の電車のところらへんに行っといて、
なるほど
ちょっとハチ公にはいないとか、
それは盲点やわ、そのほんまにそこにおったらちょっとがっついてる感じに見えるんや、
はい、ありますね、
あ、これは宇野手さん気ぃつけた方がいいですよあなたもハチ公にこう肘かけてるでしょいろいろあるんですね、あ、いや、これは参考になりました、はい、ありがとうございます、
頑張ってください、どん
て
んさん、
はい、ということで、かおちゃんからレディオのお知らせの方お願いします、
はい、新しい発見、新しい魅力、あなたのいいねがきっとある、そんな YouTube の総合サイトが出来上がります、はい、サイト名はレディオです、うん、このレディオには私渋谷かほが出演しているおもちゃんや、みひろさんの冠チャンネルとなるゴルフはでしこと、浅野恵美さんが出演している料理番組食通もあります、うん、その他にも今後も続々と新チャンネルが誕生していく予定です、はい、よかったらチャンネル登録といいねボタンを押してください、うん、近日中に公式ホームページも出来上がりますので、こちらは今しばらくお待ちください、はいはい、あとは出演者の SNS なども検索してもらい、チャンネル情報やせっかくなのでその子の日頃の活動などもチェックしてみてくださいね、
はい、ということで一月にわたってお送りしてきましたけども、うん、今回が、とりあえずラストということで、うん、まあ、もう東京乙女ラジオ局時代からの付き合いということで、うん、もうトータルで言ったら1年ぐらいは来ていただいてるんですか半年以上はかなり確実に来ていただいてますよね、うん、じゃあ最後にちょっと、まあ、どうでもいいんですけどもリスナーになんかあればあればでいいです、
もちろん、ね、はい、久しぶりに帰ってこれて嬉しかったです、
ありがとうございます、うん、こちらこそです本当に ね、
次回出演する時までにはもう何冊か読み終わって、は
い、ちょっと今本当にもう裸じゃんもうい
や今ちょうど本の宣伝するとこだったんですよ、
あーごめんごめん、いやもうここもうな、ここ何、ここ腰じゃないの、ここなんていうの、ここ
アンダーバストみたいな
ところ、アンダーバストから上裸なんだよもう
ちょっと頑張って今日ノーブラで来ちゃったんですよ、
ノーブラで来たの、
はい、レジオで伝わりにくい、
いらないいらないそんなのもう
じゃあまたあの本のイベントがあるときはノーブラで行ってサインもらいに、
まあ、それはそれでありがとうございます、
行きます、
ノーブラだぜウヒョーってなんないから俺いやありがたいですけどね、まあ、ちょっとまた官能小説の方も読まさせていただきますから、はい、デイリースポーツの方で連載もしておりますので、はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください、
お願いいたします、
はい、1ヶ月間ありがとうございました、
ありがとうございました、
レディオのコーナーでした、ルネラジリスナーは全員ビート高橋さんの鳥もつぎとやみつきクレープひろしのクレープが大好きです、ヒゲ男爵山田瑠璃53世のルネッサンスラジオ、僕の考えた企業パーティーあるある、パーティーのことしかやってへんやん赤ちゃん生まれたいうのとパーティーの話しかしてませんけど、ヒゲ男爵が出演するたびに会場爆笑の渦に巻き込む場所、企業パーティー、そんな企業パーティーのあるあるを妄想で送ってもらって、そのあるあるをプロ企業パーティープレイヤーそんなことはないですけど、山田瑠璃53世があるかないかをジャッジしていくと。今世間で何かと話題の企業パーティーですけど、別に企業パーティーは話題じゃないでしょ、反社会勢力だったというのが問題なわけでしょ、やっぱり そこのお金は被害者からこうっていう、
パーティーというねお仕事があるっていうのを知った人
で、そんなに闇営業って言葉はそもそもあんまり言わないですけどね我々は本当は、 多分メディアとかがそういった方がおどろおどろしくてキャッチーだから言ってんね、まあそういう言葉あるけど、
面白がって、ね、
基本的にはもう直でっていうことですよね。直か取っ払いって言ってただこれ言っときます、この番組何回か言ったことあるかもしれませんけど、我々ヒゲ男爵っていうのは本当に清廉潔白というか、デビューしてから今日に至るまで一回たりとも闇営業したことない。事務所倒産と直でやったこと邪魔くさいから、それはねもううちの相方とすごく共通してるんですけど、めんどくさい、っていうのがあるから、基本的にはもうそんな義理がない仕事でさえ全部事務所通してるもんね。正直マネージャーの手柄になればとかね、そういう清い芸人ですわ我々は、たまにかかってくるんですよねあれね、やっぱだからやっぱ友達おらへんからかな樋口くんとこには結構連絡来るんですって、そういうのたまに。ほんで僕に聞いてくるでしょ、でせやなやめようって二人でこうってそんなんやらんとこっていうことになるんですけどね。神奈川県ラジオネーム主任、企業パーティーあるある、余興でお招きした芸人さんの受けたネタを社長がスピーチの時に真似るえらい短いスパンでかぶせてくるみたいな。もちろん会場はしらけて微妙な雰囲気になるが、そうはさせまいと幹部社員がオーバーなリアクションやハハハハっていうね、フロアディレクターみたいなハハハハっていう大きな笑い声で社長のスピーチを盛り上げるという。いやそうなんですよね、偉い人って やるんすよ。だから我々がわーって寝てありがとうございましたって言って、じゃあここで締めで、誰々さんのご挨拶いただきましょうで、偉い人が登壇した時にルネッサンスとかやりたがるんですよもうだんだん滑りなんすよ。でその滑ったらなんかもう袖で聞いてて自分が滑ったかのような VR ヒゲ男爵見てるような、もう体感すごいっすよ、技術がもう全てのまぶつぶつぶつぶつ鳥肌迷惑ですね、やめてくださいというミミズグチグチ。企業パーティーあるある、よくわからないのに景気がいい企業よくわからないのに
怖いです、ね、
よくわからないのに景気がいい企業は、後々芸人自身が出演したパーティーがニュースの資料映像などに使われて、芸人は広告塔だったのではないかという道義的な責任を坂上忍に追及されるというでもどうなんですかね、世代的だから、その一概に全そのなんかおかしなところとっていうのは、まあそれはもう責められてもねしょうがないですけど、要するにいわゆる事務所通さないで仕事した取っ払いでお金儲たっていうことに関して世間に叩かれることってあんの？それ俺感覚おかしいかな今。
そのお金がどこから出て
る？だからそうでしょ、そこがちゃんとしてるとこであれば取っ払いで仕事した場合怒るのは事務所であって、なんか今世間から闇営業自体をすごく行儀が悪いみたいな感じで言われてる気がしないでもないんですけどね。あ、だからそれタレントと事務所の契約の問題でしょだって、ここの大元がちゃんもその反社会勢力というか、まあ悪いところじゃなければ、まあ、あと残るは事務所でしょ、まあまあまあ、いや悪いは悪いんやろうけど、でも今はなんかもうほんまに本当にちゃんとした知り合いの社長のところとお友達価格でちょっとじゃあ挨拶だけ行きますわみたいなことも闇営業みたいな感じでしょ、まあ、僕らは一回もやったことないです、はい、ラジオネーム来世朝顔、企業パーティー洗う、企業パーティーに派遣されているイベントコンパニオンの3割は女優になる夢を捨てきれていないっていや偏見やろ完全なコンパニオンと絡む、これなんですか機械は。ああ、企業パーティーに派遣されているイベントコンパニオン、そんなのいるかな。まあいない、いる時もあると思うけど、もう別に関係ないもんね。なんかフロアをうろうろしてるだけであって、我々はなんか遠く離れた楽屋から、厨房通ってで厨房のシェフとかバイトの子とかにも邪魔やなみたいな、 顔されながら厨房抜けたらもう舞台袖やから、大概ホテルってそういう作りやから裏動線は全部厨房通りますから、あんまり合わないんですよね。競技でもまっとうな企業やったらあんまりイベントコンパニオンみたいな感じでそういう感じの演出はしてないと思うよ。結構ほとんどちゃんとしてますからね。はい、ということでございます。ということで、僕の考えた企業パーティーあるあるのコーナーでした。
この番組を聞けば下には下がいると思える気持ちが当社費2倍。ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ。
だからもう大体その腰の感じっていうかへつらい加減見たら分かるよね。そういう取っ払いとか直の仕事とか、まあ、闇営業って言われるようなことをやってる状態化してる人はもうその顔つきとかへつらい加減でやってるなっていうのが分かるよね。いやもうあざすみたいな、なんかもうこのあくまで想像ですよ。僕がイメージするそういうことしてる人はだいたいこういう雰囲気を持ってオーラをまとってるなという想像があって、だから事実は知りませんよそりゃ。はい、ということで、番組では皆様からのメールをお待ちしております。現在募集しているコーナー、加藤京ハローワーク、声優のラジオを作ろう、偏見オブザイヤー2019、僕の考えた企業パーティーあるある、山田類53世昼タイヤの道、ルネッサンスラジオラストメッセージ、それ以外の質問、クレーム、口感想、何でも OK でございます。どんどん送っておいてください。さらにミート高橋さんの鳥もつにプレゼント、現在6月分の応募受付中です。すべてのメールはこちらまで、ヒゲアットマーク JOQR.NET、 ヒゲアットマーク JOQR.NET、 ヒゲの綴りは HIGE です。さあ、そしてお知らせもございます。私が来ました一発屋芸人列伝、引きこもり漂流期完全版、中年男ルネサンス、一発屋芸人の不本意な日常。百田先生が引退されるというね、え、引退される前に一番最後に褒めたのが僕のこの一発屋芸人の不本意な日常、作家 を引退される前に一番絶賛した本、それが僕の一発屋芸人の不本意な日常ということですね。2個手前ぐらいであってほしかったね、これさ最後っていうのがね発売中、ぜひ。あと引きこもり漂流記完全版の方はこれ角川文庫さん、角門から出てますけども、収録時点でですけども6月の14日今日からかな、角フェスが始まりまして、そのなんかこの夏読んでやの本 100冊でしたっけの中に入ってるということですから、ぜひ皆さん、手に取って読んでみてください。さあ、ルネペディア雑誌オンラインさんから840円で発売中、貴族のメルマガ、こちら月額500円、ブックスタンドさんのホームページから購読できます。ニュースサイトウィズニュース、トフーフ、雑誌コンティニューでもコラムを連載しております。木曜キックス、 YBS 山梨放送さん、毎週木曜昼1時から夕方4時半まで、ラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができます。いうことで、もう今週はもう家に帰らないとダメなんで、この辺でございます。来週までさよなら。ルネッサンスラジオラストメッセージのお時間でございます。もうちょっと思わずこのほころびが隠せませんけどもうーというウノティさんにこれ渡された瞬間にフォーって言いましたからね。ルネラジリスナーの皆さんからのポストに入れられなかったあの手紙、送信ボタン押せなかったメール、まあ、そういうものを紹介していこうと、日頃の感謝です、愛の告白、頑張るあの人への応援メッセージ、まあ、そういうものをですね、心を込めて、読んで炊き上げて成仏させていこうじゃないか、ほこほこしようじゃないかという、はっはっはっはっはふはふしようじゃないかというコーナーにもかかわらずですね、もう毎週毎週ろくでもないメールが来る、毎週怒り浸透です本当に。ただ今週は本当に何ですかね、待望のというか、あのハンターハンターの読者の気持ちがね、分かりますよ、十勝先生がもう 何年かけるんだという、救済救済でもうみんなもうじらされるわという、アップルパイ先生から、アップルパイ先生がね、まあまあでもアップルパイ先生は1週ぐらいしか救済してませんもんね。
そうですね、
1、2週しか救済、一月経った
かぐらい、
あそう、あでももうありがたい、もう十勝先生に比べればもう全然早いですよ。いやこれはありがたい。ラスト目早速いきましょうか。これ前回のあらすじ的な、まあ 覚えてますか。大丈夫ですね。あの隣の家がおかしいという土佐健康を出るというで塀を糸の子で切ってくるというでちっちゃいこの穴がいっぱい開いてるようになってある日その穴開いてるなって見たその穴の中に目玉があったという話ですね。 おかしな隣人という。でいやもうめっちゃ怖いやんという。目玉が消えたと思ったら数秒後パタンとドアが閉まる音がしたという向こうの家のね、で土佐犬の鳴き声はブルブルブルブルっていうこうランボルギーニの発信音みたいなウォウォウガルルルルルルですね。これが前回までです。アップルパイラストメッセージ、隣人の T さん、はい、アルファベットの T です。T さんの T さんの家の隣に引っ越して1年目の夏花火大会がありました。いいで本当にもう小説読んでるかな。素晴らしいね。1年目の夏花火大会がありました。2階のベランダで遠くに打ち上がる花火を見ているとベランダから覗かれてるというT さんの声が聞こえてきました隣の家ですね。すると T さんの旦那さんが確かにうちの家を覗いているなと賛同していました。これ声だけですね。だから声が聞こえてきてベランダから覗かれてるわよあなた、確かにうちの家を覗いているな。その夫婦の会話がベランダから花火見てたら聞こえてきたという。T さんは副業でパンティーを販売しておりどういうこと。パンティー、ああこれあれアップルパイ引っ越し初日に挨拶行ったらパンティー T さんから8000円で売られたいうあれですね。 T さんは副業でパンティーを販売しており月に1回 T さんの家でパンティー集会が開かれていました
パンティー集会
なんでしょうね。 G20 的なパンティー集会が開かれていました。パンティー販売の同業者やちょっとこれちょっと途中で申し訳ないですけど、もしこのパンティー集会に余興に呼ばれた場合これ闇営業になるんですかね。反社会勢力という認定になるんですかね。正規のパンティー業者ですよねパンティー販売の同業者やお客さんも来んの。お客さんたちが集まり大々的にパンティーの売買をしていましたオークションみたいなT さんの家の前には車が数台止めれる駐車スペースがあるのですが、うちの家の駐車場の出口を塞ぐようにパンティー仲間の車が止められていましたただの車じゃないです。パンティー仲間の車ですね、はい、パンティー仲間の一人がお隣の家の迷惑になるから車を T さんの家の前に移動させましょうと言っていましたがまともなパンティー仲間ですねこれはね。T さんがすかさずいいからそっちの家の前に止めておいてと言い放ちましたつうかこれどこで聞いてんのアップルパイはまあ確かに塀はもう穴だらけだからね、筒抜けだけども。すぐ後に車をどけてもらおうと T さんの家のインターホンを鳴らしましたが、イルスを決め込んで出てくることはありませんでしたこんだけ声が聞こえてるのにある日 T さんの家の隣に住む S さんがうちの家にやってきて、昔から T さんにいろいろととんでもない嫌がらせをされていて困っていると相談をしてきました。で T さんの家挟んでアップルパイとこの S さん
反対側の
隣だ。そして S さんは T さんの所業を町内一軒一軒に訴えて回りました。あ、もうちょっと行動に出たんやね。その後 T さんの嫌がらせは終わることがなかったのかS さんは現在一日中呪文のようなものを唱えて暮らしています
ああ聞かなかった。
飲み込まれた飲み込まれてしまったというやつですねその後 T さんが石を投げる瞬間を捉えようと
証拠が必要だから
、ね、何ですかねこれは。まさしくこの間動物学者の人と同じようなことしますよ、日本カワウソかなんかを絶滅した言われてんのにその人撮ったことあるんですよ写真に。で一晩中ねどっかのあの岬の海岸のところに隠れてカーいっぱい飛んでるとこでも定点でカメラ何台も置いてとにかくカワウソが出てきた瞬間を撮るんやということでこのシャッターを握りしめて正しいです一晩中同じでこう T さんのT さんが石を投げる瞬間を捉えようと防犯カメラを設置しましたが防犯カメラの死角をうまく利用した透析により魔球魔球ですね見えない見えない消えたっていう消える魔球魔石ですねこれ消える魔石証拠を取ることができませんでした。うちの塀をノコギリで破壊する際も脱獄囚のように毎日少しずつ塀を切り取りギリギリバレないラインを攻めてきますというだからやられてる方からするとある日突然穴が開くんですよあれっていうこんなんあったっていうもう毎日ちょっとずつちょっとずつもねあの食堂でポケットに隠してきたスプーンをまず壁でゴリゴリこすって鋭角にし尖らせちょっとずつちょっとずつやってある日突然脱獄という、ギリギリのラインを攻めてきます。ある日ふと T さんの家の2階の窓を見ると窓からエアガンらしきものが覗いておりその銃口はうちの方に向けられていました。その日からピシッピシッピシッピシッだから多分こんなんですよねこう今ちょっと台本をね利用してあの本当にもう昔のラジオドラマ制作者の気分でねああ小豆をこう板にね小豆をこうザーザーで波の音みたいなこういうことです、はい、という音が昼夜鳴り止むことはなかったのでしたでもま、町の人っていうかそのブロックの人も確実に T さんあの人ねというのはもう分かってるんでしょこれは。いやどうしたらいいんですかねやっぱこのゴミ屋敷しかりですけど行政は対応しませんからねこういうのね、うん、証拠として。あなんで資格をそこはねアップルパイ手抜いちゃダメよもう資格を完全になくさないと、おっしゃるある日防犯カメラに向かってエアガンをぶっ放してる T さんの姿が撮れるんですこれは、警察に行けば、これですってこれが T さんですって言うてたってずっとみんなで言うてた T さんがこれですというの言えるんですけど資格を作っちゃダメよ。ただ怖いよねこの防犯カメラみたいな定点のカメラをこうずっと設置して録画してるとねえある日自分が留守の日にその自分の家の庭だか自分の家だかにこう入っていくような T さんが映った時に怖いよねなんか。いやまあ他人ねあくまで僕らも人ごと他人ごとですからカカカカ言うてますけどもアップルパイのストレスを考えるとねこれ本当に大変や気の毒やなとは思うんですけども、まあ、この番組は寄り添うことはないのでね、続編を
ショートエピソード、ね、
そうね最低あともう一つはね絶対いるよね、まだこれでは完結しないから他にも T さんの所業はあるはずだから S さんにもメールを送らせて強調で、はい、よろしくお願いしますということでラストメッセージのコーナーでした。